令和2年10月11月臨時会12月定例会議案審議2ページ。新型コロナウイルス感染症対策を含む一般会計補正予算案を全会一致で可決。表があります。令和2年度一般会計補正予算抜粋。項目補正額括弧限度額括弧閉じの順に読みます。項目は7つあります。1. ドライブスルー方式の PCR 検査センターの開設・運営にかかる経費4,588万円。 2. インフルエンザ予防接種費用の一部助成にかかる経費1,530万円。 3. 新型コロナウイルス感染症拡大防止や医療提供体制の整備のための経費を病院事業会計へ繰り出し、6,931万円。 4. 中学校のトイレ洋式化工事にかかる経費、2,509万円。 5. 地域活動の活性化を図るための備品整備にかかる助成、360万円。6. 歳入、新型コロナウイルス感染症による市税の徴収猶予に伴う減額補正、法人市民税、固定資産税、都市計画税、2,3837万円。7. 債務負担行為、交通費等助成業務、2,9397万円限度額。表終わり。10月臨時会では、歳入・歳出ともに5,117万5,000円を追加する補正予算案が提案されました。内容は、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行期において、市民の安全安心を確保するため、妊婦・小児などを対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成する経費と、PCR 検査体制を整備する経費です。11月臨時会では、人事院勧告に基づく期末手当の引き下げを行うための条例案が提案されました。12月定例会では、歳入・歳出ともに、減額補正を含め、9,705万5,000円を追加する補正予算案が提案されました。主な内容は、歳入では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人・法人の市税の徴収猶予による市税の減額。歳出では、中学校のトイレ洋式化工事にかかる経費、実施を見送った事業の減額、および令和3年6月に生き生きクーポン券の交付をするための債務負担行為の追加などです。債務負担行為とは、予算は単年度で完結するのが原則だが、一つの事業や事務が単年で終了せずに、後の年度においても負担をしなければならない場合、あらかじめ後の年度の債務を約束すること。賛成討論の論点。交通費等助成事業は多額の事務経費を要するとともに、 IC カードをメニューに追加したことで本来の事業目的と齟齬が生じている。また行政改革推進委員会から廃止を提言されていることを踏まえ、早急に市として同事業の方向性を示し、行動すべきであると意見し、賛成する。PCR 検査センターを整備するための生駒市地域外来検査センター条例の制定を全会一致で可決。この議案は、インフルエンザの流行期に新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の急増が予想されることを踏まえ、 ドライブスルー方式による PCR 検査センターを開設するためのものです。同センターの運営は、生駒地区医師会に業務を委託し、市内医療機関から新型コロナウイルス感染症の疑いとして、検査予約された方や、保健所の指示で PCR 検査が必要とされた軽症や無症状の方を対象に、自動車で検査センターまで来場いただき、検査の実施を行います。不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書を全会一致で可決。意見書概要、要約。日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また、晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となった。国においては、2004年度から年1回10万円を限度に助成を行う特定不妊治療助成事業が創設され、その後も助成額の拡充や所得制限の緩和などが段階的に行われている。また、不妊治療への保険適用もされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られており、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。厚生労働省は不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は早急に解決しなければならない喫緊の課題である。そこで国においては、不妊治療を行う人々が今後も安心して治療できるよう、以下の事項について早急に取り組むことを強く求める。1つ、不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療への保険適用拡大にあたっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう、十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない人工受精をはじめ、特定不妊治療である体外受精や顕微受精、さらには男性に対する治療についても、その対象として検討すること。一つ、不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など、既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。一つ、不妊治療と仕事が両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど、不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。一つ、不育症への保険適用並びに、事実婚への不妊治療の保険適用及び助成についても検討すること。委員会調査報告、都市建設委員会。県域水道一体化について、水道事業等の統合に関する基本方針に基づき、協議が進められてきた県域水道一体化について、令和3年1月に水道事業等の統合に関する覚書を締結することの報告を受け、質疑しました。報告では、令和2年11月に開催された第2回水道サミットにおいて、各市町村の医師により参加の是非を決定する、また、資産・ 負債はすべて持ち寄るとする県の考えが示された上で、生駒市は市民への水道サービスの水準を落とさないこと、今後より詳細な試算を重ねていくことを条件に、覚書案に賛同するとともに、不参加を表明した大和郡山市を除く26市町村が賛同する意向との説明を受けました。今後のスケジュールとして、覚書締結後、任意の協議会を設置し、運営方針を取りまとめた上で、基本協定の締結を行い、協定締結後、法定の協議会を設置し、設立の手続きなどを行い、令和6年度までに企業団を設立するとともに、令和7年度から事業を開始する予定との説明を受けました。テーマを定めた調査。バリアフリーの推進に向け、市の現状を確認し、課題の抽出、施策の提言を行うため、生駒市バリアフリー基本構想及び特定事業計画について調査を実施しました。調査を踏まえ、市に提出した意見・抜粋は次の通りです。1つ、南生駒駅周辺地区のバリアフリー化にあたり、駅を管理する近鉄、駅西側の国道及び河川を管理する県と連携を密にし、県による河川改修事業及び国道168号小平をバイパス整備事業と一体的に整備を進めること。なお、その際、市がリーダーシップを発揮し、事業の進捗の早期化を図ること。一つ、重点整備地区での取り組みを踏まえ、市全体のバリアフリーを進めること。一つ、省内の関係部署と連携を図り、各種の啓発、広報活動、学校における教育活動を推進するなど、心のバリアフリーの取り組みを進めること。